どうも、ガルです。
磯でーす。
今週は2019年第51号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
はい。で、今週関東カラー表紙が、終章大反響御礼、関東カラーの、配給となっておりました。
そうですね。まあ、ビーチバレーをしてる、日焼けしてる日向くんっていう感じでしたねっていう。
そうですね。ビーチバレーをした、その後の成長した3年後の日向くんで、この、まあ、帽子とサングラスっていうあたりとかも含めて大変ビーチバレー感のある一枚でしたね。
そうだね。なんか、日焼けしてる日向くんって珍しい感じがして、セクシーだなって思いましたね。
はいはいはい。でも、まあ、そこまで、むちゃくちゃ日焼けしてる感じですかね。
そこまでじゃないですね。ただやっぱり屋内スポーツだとあんまりそういうイメージないしっていうね。
はい。まあ、確かに言われてみればいつもよりはという感じがありますが、まあなかなか、たくましくなった日向くんを感じさせる一枚、そして扉絵の方は、ビーチバレー姿の日向くんと V リーグのユニフォームを着た影山くんの追いかけっこの一枚でした。
そうですね。いやはや、まあ果たして、さ、今二人の差はこれくらいなのかって感じではありますけどもっていう。
いやいや、まあ、そこはわかります。それぞれ特性とか役割が違いますから。どっちが強いというのはなかなか判別しづらいところがありますが、まあ、この二人がちゃんと今も競い合ってる感じが伝わってくるいい扉でした。
そうですね。
で、内容としましては、第373話で、及川さんと日向くんは、現地の一人に勝負を挑まれてビーチバレーするけれど、最初は勝てないんですが、それぞれ適応してレベルアップして強くなってやったっていう展開でした。
いや、先週さ、この、成長した日向くんと及川さん楽しみだなって話したじゃないですか。
はいはい。
その流れからね、まさかの今でも成長してるし、今でも楽しんでるよこの二人はっていう展開で見せてくるとは思わなかったんで、結構驚きでしたね。
まあ当然基礎レベルがかなり上がってるっていうのは伝わってくるところは伝わってきたんですが、
うん。
でも本当に基本に立ち返る話でしたね。
そうなんだよね。だからこれはなんか珍しいなって思ったけど、この何年か後とかになった時にさ、こういう展開って珍しいなって思ったけど、でもやっぱ配給らしいよね本当にこれって。
はいはいはい。
なんか嬉しかったよ、逆にっていう。その、ああ、みんな、このね、3年後も楽しんでんだな、みたいな感じはね。これは本当にすごい嬉しかったんだよね。
いや、本当に。それに楽しむということに関して言えば、及川さんは今の環境において、明らかにきついことの方が、辛いことの方が多いっていう状況があった上で、やっぱりバレーは楽しいってことを思い出せられるっていう、その、そういう話ですからね。
そうだね。
だからやっぱり学生の時からさらに進んだ状況にちなんだ話っていう感じもしましたし。うん、で、そこで出てくるこの、ビーチバレーの特性っていうのが1対1だから、とにかくすべて相手のために相手のことを考えて繋いでいくっていう、その、それが何よりはっきり示されているんだっていうところがすごく発達されましたね。
そうですね。いやはや、まあまあまあ、だから、でもこの後本当にどう展開していくのかって、逆に全くわかんなくなってきたねっていう。
はいはいはい。いやまあ、日向くんが凱旋して、もう大活躍するんじゃないですか。
なるほど、このビーチの経験を生かしてっていう。
はいはいはい。
もう忍者日向が
忍者商用が
やばいですね。なんかそう、でもどうするんですかね。ビーチバレーで活躍したと日本の V リーグって拾ってくれるんですかね。
そこは何かトライアウト的なのがあったりするんじゃないですか。
はいはいはい、そうだね。だからそういったなんか今の V リーグとかね、プロバレー選手とかの仕組みもそこで分かれたらなおいいよねっていう。
まあそうですね。今回も本当にビーチバレーの特性とか、その競技の特性とか、そういったところがすごく伝わってくる、うんちくとしても面白いところがありましたからね。
そうだね。
ああ、なるほど。プレー感はそういうところが違うんだ。ですとか、まず最初に及川さんが得意のサーブを決めようとするときに、風に翻弄されて打てないっていう点も、これまで散々結構砂がフィーチャーされてきて、風に関する言及があまりなく、で、漫画という特性上、どうしても風っていうのがあまり目に見えて映らない分、意識からなかった分、ここで及川さんのサーブのときに風が吹いてきて、ダメっていうのが、もう及川さんレベルに意表をつかれて、面白かったですね。
そうね、面白かったね。
そういう意味で大変この競技特性を描くっていう点に関しても面白かったりするので、それはこれからのプロの世界、世界っていうとあれになっちゃうんですが、世界戦のところとか、そういったところでもいろんな、面白いうんちくは描けそうですからね。
そうですね。
そういった点も確かに楽しみですよ。
はい。
という感じで、及川さんと日向くんの絡みは大変面白いなという感じで、この次も楽しみです。では続きまして、ワンピースの962話で内容としましては、おでんさんは、和の国を歩き回って、無法の地、栗を治めて、そこを栄えさせて、栗大名になって、連れてきた、慕ってきたみんなを侍にしていました。そこに、気味の悪い人たちがたどり着いたって、カッパが言ってますという展開でした。
いや、 お姉さんの過去、サクサク進んでっていいねって。
いやー、それでかっこいいですね、ちゃんと。
そう、かっこいいんだよね、ちゃんとね。いやー、ほんと、迫力やっぱあるし、魅力的だし。っていうかさ、仲間がみんな結構、やばい経歴だったのが面白いよねって。
はいはい。
勘十郎、紙を、筆を、日が銭稼ぎに紙で筆を打って作る変態であったって。これとかね。まあ、よくまとめたよな、っていうお姉さんっていう。
そうですね。悪人じゃなく変態。まあまあまあ、はみ出し物を受け入れてっていう形ですからね。
そうだね。でもちゃんとな、本当に短いところで魅力伝わってくるし、本当、アシュラドウジさんのツンデレっぷりとか良かったですねっていう。
はいはいはい。
この一瞬でやられちゃったりしたけども、なんだろう、その平和を見たのは初めてなんでありがとうおてんってこう、不器用ながらに言うところとかね、すごいグッときたからね。
はいはい。ここでしんみりするところはすごく良かったですし、実際すごい悪いやつだったのが、こう、改心して許されて仲間になってっていうところを、この平和を見たことがなかった、そのスワチに関する良くなかった仕方ないところっていうのと、そこから改心したところっていうのが伝わってくる一コマでしたしね。
あとはね、本当アシュラドウジさんがもともと山賊のね、この親分だったみたいな感じでね。ああ、その後、山賊に戻ってね、頑張ったのもね、やっぱこの頃の経験があったからだなって思ったしねっていう。
はいはい。そうですね。そこは重なる形になってましたね。
うん。いや、はや。そして、まだね、出てこない赤座屋、もう、川松さん最後出てきましたけど。
これは、異様の化け物か、気味が悪いって言ってるのか、カッパの川松さんっていうのは絶対ギャグですからね。
ギャグだからね。いやーでも、幼い川松さんも可愛いねっていう
。はいはいはい。まあそんなに大きく変わってないんですけどね。
うん。しかし、これ流れてきたのって誰なのかね、犬嵐さんと猫まぶしさんなんですかね。
まあそうじゃないかと思って見てますけどね。
うん。ちょっと後ろ姿だけだとね、いまいち分かれないけどもね。
まあ猫と犬感もあるんじゃないですか。
まあまあここでね、じゃあこの二人がどうね、おでんさんに、こうね、の魅力に惹かれていくのかっても楽しみだねっていう。
はいはい。しかもそれに関して、ロックス海賊団の残党たちが次第に勢力を広げていったその頃的な振りもありますしね。
そうだね。
なので、おでんさんがこの先国を出て世界を回って戻ってきて、一体その一連の流れがどうなるのか、世界との絡み方がどうなっていくのか、こういう点で偉人が流れ着く展開っていうなかなか大きい事件なので、一体どういう方向に広がっていくのか大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、鬼滅の刃の第183話、内容としましては、ゆしろうくんが泣き目さんを支配して、なんとか無惨を表に出そうとする中、無惨さんを支配しようとして、みんなは無惨の周知を削ごうとして、それぞれ戦って頑張った結果、みんな地上に出ますという展開でした。
いやー、甘露寺さんが出てくるとギャグになるのいいねっていう。
いやー、みつるちゃんは本当に可愛いですね。
可愛いね。かっこよみたいなところとかすごい良かったしね。
バカじゃないなら今すぐ理解して協力しろ。私、バカじゃないわ。はいっていう、この。それはバカなんじゃって言いたくなる感じの。でもまあ、バカじゃないのかもなっても思いたくなる、なんとも言えない素晴らしい顔いらっしゃいましたね。
はい、いらっしゃいましたね。いやだからね、ほんと最近殺伐としてるんでね。こういう、ちょっと箸休め的なのがあるとね、やっぱほっとしますからね。
はいはいはい。緩急が効いてますよ。
効いてますね。そして、まあ、今週はね、先週からずっと吉郎くんがかっこいいわけですけどもっていうね。
はいはいはい。
しかし、その横でさ、このモブ隊員がさ、協力する俺を食え、それで無駄を通せるなっていうところとか、モブ隊員覚悟を聞かれすぎたなと思ったよって。
まあ、そこは、実際そういうシーンですからね。
うん。
こういうみんな頑張ってますっていうシーンですからね。
そうだね。いやー、ほんと鬼殺隊は、やばいね、本当に。まあ、ムザン様は異常者だ、集まりだって言ったけど、まあ、ちょっとそんな雰囲気あるなっていう。
まあ、そうですね。それで言ったら、この、炭治郎くんが、ムザンさんに殺されてしまった一般隊員の、刀を手にして、それをムザンさんに、こう、投げつけて刺すことによって、決め手にするっていうあたりに関しては、これもやっぱり、報いを受けさせる系の展開だったんで。
そうだね。
やっぱり、そういった、いったこう義教ののす方というか仁義ののす方というかそういう展開はすごくグッときましたよ。
まああとは泣き目さん死亡悲しいっていう展開でしたけども。
いや本当に広いんだと思った。いやまあ広いんではないですが。いや上限の中では十二鬼月の中では一番こう萌えキャラ化の可能性があったんですけどね。
そうなんだよね。いやーまあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、ね、このまま吉郎くんの操られることが一番の最悪なところだからね。だけど、本当に無惨さんは、部下捨てるよね。
そうですね。その点、非常さが大変よく伝わってくる展開ではありました。
うん。いや、 まあなんでね、ほんと、泣き目さんの分もね、頑張って炭治郎くんには報いを受けそうしいけどね、っていう。
まあそうですね。結構泣き目さんのバックボーンって実は気にはなるんですけどね。
そうだね、実は何も語られなかったよね。
人格的なところとか、過去的なところとか語られなかったんで、まあどっかしらで保管されるのかもしれませんが、コミックスのオケですとか。あ、それで言ったら、うん、先週のあの、ゆるゆるシールに関して、狂気の絵があったじゃないですか。
ありましたね。
もぐもぐパニックという。あれは、ファンブックに後藤家先生が書いた公式絵らしいですね、あれは。ファンブックにあれが掲載されてた時点で、すでにネット上で狂気の一枚として話題になってましたね。
まあ、なるよね。
その点ちょっとコメントでご指摘いただきましたが、まあ、そういった感じで、泣き目さんに関しても、まあ、鬼滅学園でのフォローはもちろんのこと、何か、実際キャラクターとしてのバックボーンに関しても、コミックスのおまけとかで保管されたらいいなと、ちょっと期待はしてしまいます。
そうですね。
というのと、あとはもう、完全に無惨さんが、いつもの無惨さんになってるのがいい感じですね。
そうだね。もうカリスマ性ないよね。
取り乱しっぱなしですからね。
うん。
というあたり、最近、なんか、こう、親しみが湧いてきていいなって思いました。
はい。
あとは、ま、今回もこの、異様な空間が激しく上昇しながら戦うという、かなりの、なんでしょうね、SF チックなとは言いませんが、かなりの空間表現、独特な空間表現の求められる舞台立てもしっかり描いてるあたりは、やっぱり後藤家先生は、空間把握とか縦移動とか、そういったところがすごくうまいなというのが改めて感じられる回でもありました。
ですね。
すごくわかりやすいです。といった感じで続きましてが、約束ネバーランドの第158話で、ムジカちゃんは生まれた時から自分はなんで生まれてきたんだろうって思ったけど、女王様とか見たら、ああ、私は鬼を変えるために生まれてきたんだって分かった一方、女王様は食べ過ぎたんで、食べた命に食いつぶされて溶けちゃいますという展開でした。
いやー、俺先週女王様好きになってきたわーって言ったばっかりなのに、もう死んじゃってすごい悲しいんですけどっていう。
そうですね。まあ、これで終わりとはもう限らないですけどね。
まあね。
なんか、ブロリーゾンビ的な展開があるかもしれませんからね。バイオブロリー的な復活展開があるかもしれませんからね。
うん。まあ、その、誰だか分からなくなった結果、暴走っていう可能性もありますからねっていう。そう、
まあ、もののけ姫の獅子神様的な展開になるかもしれませんからね。全てを飲み込む的な。
で、死んだら死んだで、なんか死を巻き散らす存在になっちゃうかもしれませんしねっていう。
なので、完全に終わりかは分かりませんが、とりあえず、女王様の人格に関してはもうダメっぽい感じはしますね。
そうだね。いやはや、ただ本当にね、何もしないまま勝っちゃったところはあるんでね、もうちょっとね、エマちゃんとかノーマークの活躍見たかったんだけどね。
いやだからさすがにここからもう一つ何かあると思うんですよね。
うん。
別動隊がいるのが生きてくるのかどうなのか。うん、僕も本当に3人の活躍をこそ期待してますから。うん、一体今後のというか次の試練、敵がどうなるのかは期待ですよ。
その通りですね。このままだと本当にね、クローネさんが勝ったみたいな感じになっちゃうからねって。
そうですね。間違いないですね。
私はクローネって言ってる時の下り顔とかすごいじゃないですかって。
はいはい、
はい。ミシェルとか泣いちゃったりしてるのにって。どこですからね。いやー、だからまあ、最終的にはやっぱクローネさんの勝利ということですね。
そうですね。クローネさんの顔芸がの、クローネさんの顔芸の行き着く先が肉体崩壊だったんですね。
そうですね。
激しい顔芸の末に、こう、体が崩壊してしまうという終わり方でしたね。
はい。
という感じで、まあ、あとはまあ、鬼の進化、ムジカさんの存在が鬼の進化のためにやってきた。鬼が、こう、世界が分けられた結果、鬼がそこに適応する意味で新しい種になるために生まれてきた存在なんだ。進化のきっかけなんだ、的な話はまあ、納得感もありますし、すごく綺麗に話が終わりそうな道筋が見えたなという感じではありました。
うん。
という感じなので、まあ、とりあえずどうなるのか、すべてが解決しちゃいかねないので、逆の意味で楽しみです、ね。どんな波乱が起きるのか、はい。
そうですね。
では続きまして、僕の開かれ宮の第250話内容としましては、デック君、トロヒ君、バクゴ君がエンデバーさんと一緒に、学校まで送ってもらおうとしてたら、エンデバーさんに執着するヴィランのエンディングさんがやってきて、夏兄ちゃんを殺そうとするんで、エンデバーさんが立ち向かいますという展開でした。
いやー、エンディングさん、すごい強心者っぷり出してて、いいねっていう。
そうですね、魅力的なキャラが出てきましたよ。
そうだね。いやー、俺を殺してくれーっていうところとかもね、なんか本当に。いいね、これだから、エンデバーさんどう対応するんだろうねっていう。
はいはいはい。
殺しちゃったら負けだし、まあここはだからこそね、デク君たちがね、この課題であったエンデバーさんの先んじるっていう展開になるかもしれませんけどね。
そうですね。いやー、まあ人命救助、一人では無理でも、やっぱりこう、多人数で取り組めばなんとかなるかもしれませんからね。
そうだね。まあ一方でエンデバーさんの死亡フラグにも見えるしっていう、エンディングだけにっていう。
いやー、さすがにこのレベルでエンデバーさん死んじゃったらちょっと悲しいですけどね。
まあね、まあね。ただでさえヴィラン連合がやばい状態だからね。
はいはい、はい。
ここで戦力削ったらね、ほんとそれこそ大変なことになっちゃうからねってい
う。いやー、ですけど、まあエンディングさんに関しては見た目もすごく、なんか左右非対称な感じがいいですし。で、名前に関してもエンディングっていう、その自分で死のうとしてるっていうキャラクターにもちなんだ上で、ちょっとエンデバーさんと五感が似てるあたりもやっぱり、なんか意図的な感じもするんですよね。
いや、そうだね。絶対狙ってつけてるからね。
その辺とかも含めて、本当にいいキャラクターだとは思うので、いやー、大変その、終わり方というか、その活躍はそれはそれでまあ楽しみですよ。
そうだね。エンディングさんのエンディングが気になるねっていう。
それは楽しみですね。いやー、なので、まあ、夏兄ちゃんが殺されかけたことによって、また、その、亡くなったらしい、その、上の長男の方のお話とかにも繋がるでしょうし、そういった点でも、まあ、エンデバーさん周りの話っていうのの進展も大変楽しみです。
はい。
では、続きましてが、超話題沸騰、本編&外伝同時連載絶好調御礼センターカラー大蔵23ページ、ドクターストーンでした。センターカラーは、氷河さんと小村さんの1枚でした。
そうですね。そしたら、ホブラさんってどうしてるんですかね？まだ石なんですかね？
いや、まあ、隣に乗ってたと思いますから。うん。やっぱ石でいるんじゃないですか？
まだいるのか
出てこないですけど。
そうだね。まあまあ、ほんと、氷河さんも改めて見てかっこいいなっていう感じでしたね。
はいはいはい。氷河さん、大変貫禄のある一枚でした。で、内容としては第130話で、復活した氷河さんは、千空君たちにつくか、モツさんたちにつくか考えて、モツさんが、美男美女を選別してるぜっていうのを聞いて、千空君側につきましたという展開でした。
先週、石化復活のリアクション楽しみだって言ったけど、イバラさんが急にこう思い立って逃げてくっていうのは良かったねっていう。
そうですね。
やっぱちゃんとみんなびっくりしてんだっていう感じだしねっていう。
はいはい。で、イバラさんに関しては、その結果、ちゃんと相手の戦略を見抜いて、先手を打とうとしてますからね。
そうだね。
いや、本当に悪役としての格がありますよ。
そうだね。怖さあるよねっていう。だから本当この後ね、モズさんを何とかしてもイバラさんがあるからっていうところはもう一段階で楽しみが増えてますからね。
はいはいはい。
そして、いやー、氷河くんはまあ、仲間になってくれたけど、あんまりまだ信用がないねっていう。
まあ、一応スタンスとして、そのやっぱり、氷河くんは、有能な人だけ復活させたい。っていう思考の持ち主で、それで言ったら、ここにいる人たちはみんなもうちゃんとしてるから、できるだけ殺したくないけれども、千空くんの全人類救済っていうのだけは許せないという、そのスタンスはわかりましたからね。
そうだね。
うん。まあ、味方としてやっていけなくはないな、感は一応、あるっちゃあるかもしれませんが、プラチナがあることがバレたらダメかもしれませんね。
そうだね。プラチナがあるっていう情報があるとね、やべえじゃんって言って。殺しに来そうなとこあるよねっていう。
という点で、やっぱり、うん、でもまあ、最終的にはダメそうではありますが、でもとりあえず、今味方であることに関してはすごく納得がいきますから。
そうだね。どちらかというと、モズさんのこの思考の方が、昔のダメな大人感あるしね。
まあそうですね。
うん。だからその辺はほんとすごい納得なんだよね。
はいはいはい。なので、氷河さんが、ある種のダークヒーロー的な感じで味方につくっていうのは、すごくテンションの上がる演出でしたよ。
うん。そうだね。そして、実際ね、このモズさんとの戦いもどうなるかっていうところだしねっていう。
はいはい。クライアリないのに一撃かましちゃいましたよ。
そうだね。まあ、その辺はやっぱ、まあ、力振りのモズさんに対して技の評価くんでしょうからっていう。
はいはいはい。
ただ、技が対応されてきた時にどうなるかってところだからね。
なるほど。まあ、まあまあ、何か、プラス一手、やっぱり周りの人のプラス一手によって何か動くのかなという感じではあるので、果たして、叩き落とされた拳銃は今どうなっているのかですとか、いろいろと気になる展開。あとは、大樹くんたちのところに何かが来たらしいですね。
そうですね。
何かに驚いたような一枚で何か来たかは分からなかったりもするので、最終的に全ての状況が絡み合って、果たしてどういう結果になるのか。ああ、キリサミちゃんが味方についたら、それはそれでまた勝負にも関わってきますしね。
そうだね。
といった点、いろんな状況が動いているので、大変楽しみですよ。では、続きましてが、アクタージュの第90話、内容としましては、ヨナギさんの前に立った白石さんは、すごくこう、淡々と正論を述べることのできる、すごい個性があったんで、ヨナギさんを苦しめます。他のみんなも、それに続くという形で、竹光くんは今日は俺の日だと思ってますという展開でした。
いやー、白石さんがこのヤクザ役のヒールやってるんだっていうところとかあると、怖いなって思ってね。
はいはいはい。
いや、実際だからね、本当に、この、ヨナギちゃんに負けてないっていうのは絵でもちゃんと伝わってきたし、で、それをちゃんと説明するところのね、もう丁寧だったから、すごい納得がいく展開で良かったですねっていう。
はいはい。いや、本当に、これだけ天才二人、すごい天才二人っていう演じ方をした上で、天才ではないけれど、二人の前に立てる白石さんというキャラクターを見事に説明しましたね。
そうですね。いやー、だから本当に、先週からのね、やっぱみんな頑張って、ヨナギちゃん盛り立ててっていう流れがね、ちゃんと続いたんでね。いや、テンションがすごい上がってきたんで、
はい、
その上で竹光くんが何を見せてくれるかっていうのはすごい期待ですよっていう。
そうですよ。今日は俺の日だと言ってますからね。
そうそうそう。おー、さすが竹光くん、メンタルだけは最強やねっていう。
メンタルだけじゃないんですよ、ちゃんと。
そうだよね。だからそこはまださ、見てないからさ、俺ら。
そうですね。
だから来週は本当この期待を裏切らない竹光くんをすごい楽しみにしてるんですね。
いやー、実際、ヨナギさんによってこう、ヨナギさんに引きつられるような形で目覚めたようなところもありますからね。
うん。
そういう意味で、一体その天才にどう応えるのか、そしてやっぱり読者的には一番身近に感じる、なんとも身近に感じられるキャラクターではありますからね。
そうですね。
だからその活躍は大変楽しみですよね。
まあ、あとは本当に、千代子ちゃんと荒谷くんはどうなって、どういう関係なのかっていうところですよねっていう。
部屋を知ってるという。部屋にテレビがないことを知っている関係。まあ正直部屋にテレビがないことぐらい普通の雑談でも判明しそうですけどね。
まあね。
もうちょっと細かいことを言ってもよかったですよね。
そうですね。やはりいい匂わせもしてるんでね。そのあたりもいいなって思いましたね。
そうですね。なかなか、その際の関係性の危うさみたいなものも大変魅力的な感じです。あとは今週は舞台装置、舞台設計、なんちゅう、舞台装飾といった、この木彫りの火炎山っていう一枚もなかなか迫力があってよかったですね。
そうですね。それを黒山さんが DIY 温度だなっていうのを流してんの、すげえ余裕で面白かったんで。
彫刻家でもありますからね。
うん。
いや、実際、炎の形をした静止してるものを漫画で表現するっていう、なかなかの、こう、チャレンジングな一枚ですしね。
そうですね。
それが、まあ、説明ありきの上ではありますが、きちんと伝わってくる感じだったりしたので、これもなかなか見事だなという感じだったので、ここからどう舞台上の、こう、美術座で演出っていうものが発展していくのかもまた楽しみです。はい、では続きまして、呪術廻戦の第84話、内容としましては、五条さんは一般人の中にいる方が弱いっていうことで、その状態でみんな襲ってきて、五条さん切れた感じで、まずは、花見さんから殺すらしいですという展開でした。
いやー、一般人が思った以上にバカバカ死んでいくのびっくりしましたね。
いやー、確かに。意外と想像しなかったですね。
そうそうそう。まあでもね、その辺のドライ感はちょっと五条さんっぽくてよかったよね。天井天下唯我独尊のとこですからね。
はい、実際切れてはいるんですが、でもそれに対していちいちこう、取り乱したりはしないですからね。
そうだね。
そこが五条さんらしさあって、確かにかっこいいところですね。
下がって死ぬよとは一応言ってあげてるしね。
はいはい、は
い。いやー、だからその辺すごい良かったし、このちょっとすごいね、ゲトーさんが会話してね、ピンチさん感を出した後のね、この程度に僕に勝てると思ってる脳みそに驚いたって言ってんだよっていうの、超かっこよくないですか？
いや、素晴らしい決め文句ですね。
いやー、だからほんと五条さんな、封印されてほしくないんだよな、すごいかっこいいんだよな。まあまあ、だからね、本当でも来週はでも、このハゲとね、雑草がね、死んじゃうところが楽しみですね、っていう。
そうですね、ボコボコにやられるんだろうとは思いますよ。
うん。
という感じで、まあ、獄門教っていうのがどういうものか、未だにわかんないですからね。
そうだね。
いや、五条さん、確かにかっこいいから退場してほしくないと切に願ってしまいますが、果たして、どういったアイテムでどういう状態になってしまうのか、退場されても解説席みたいなところに置かれる可能性もありますからね。
そうですね。ちょっとほんと封印のされ方がわかんないね。鏡の中でなんかずっと話してくれてんだったら、それはそれでって思うしね。
そういうこともありえますからね。筋肉マンの超人墓場みたいなこともあるかもしれませんからね。
そうです。 もう、そういうこと絶対じゃないですか。
もう、やられた人たちが解説みたいなこともあるかもしれませんから。まあまあまあ、そうですね。確かに退場してほしくないなと思わせるぐらいのものすごいかっこよさの溢れる今週でしたよ。
ですね。
という感じで、実際あとは戦略に関しても本当に、この、領域展開に関して、領域展開をしたら間のスペースで人が圧死するっていうのは、ちょっと思わなかったですね。
そうですね、思わなかったですね。
そんな状況なんだっていう感じですとか、まあまあ、いろいろと戦略に関してもよく練られている。大変納得感のある。読者からしても大変納得感のある戦略で、いやー、それぞれ敵も味方もかっこいいなという展開でした。
はい。
では続きましてが、新章開幕見開きセンターカラー、ブラッククローバーとなっていました。センターカラーは、見開きセンターカラーは、アスタ君たちの4人の、その、半年後の、修行後の1枚でした。
いや、もうそうですね。まあ、期待通りのね、集合的な感じで良かったですね。
はいはいはい。
しかし、本当にアスタ君、この段階ですげえムキムキになったって思ったよねっていう。
そうですね。ドラゴンボールになってきましたね、だんだん。
そうだね。
体つきが。
いや、うん。だからちょっとこれだけで十分驚きがあったしね。あとは本当に、ちゃんとね、ミモーザちゃんとね、ノエルちゃんもね、ちょっと大人びた感じになってるのは、本当細かいところでちゃんと伝わってくるんでね、よかったですね。
そうなんですよね。すごい細かく髪型が違うんですよね。
細かくね。
いや、本当に田畑先生は女性を描くのか、女性キャラを描くのか、本当に魅力的だなと思う、今週の扉へと、作中でひんむかれる一般女性でした。
そうですね。
という形で、内容としましては、第229話で、移動要塞みたいなのが一般庶民を苦しめながら、命を奪いながら進んできたんで、そこにアスタ君が突っ込んで、敵を倒しますという展開でした。
このスペード王国の生きってる感じってすげえ懐かしいなって思い読んでましたね。
もうなんか世紀末感ありますよね。
そうだね。もう昔の魔法騎士団もこんな感じだったしなっていう。
ここまでではなかった気がしますけどね。
うん、まあ、まだ守るっていうね、大義名分もありましたからね、
はいはいはい。いや、だから結構ブラッククローバー、こう、敵に関しても、どっか、まあ、人間が多かったですからね。
そうだね。
変態であっても、一応何かこう、そこまで悪い人っていう描き方はしなかったりすることが多かったので、今回はこの、増票であることもあってか、とことんまで悪人に描いてるんで、ブラッククローバーにおいては、ちょっと珍しさは確かにあったかもしれませんね。
しかし、それを本当、アスタ君が、簡単に倒すっていうのは相変わらずカタルシスがあって、あいつものブラックローバーだなって安心感ありましたからねって。
本当に。まあ一人だけだったんですが、もう一層全員倒すぐらいのことを期待しましたからね、僕は。
そうだね。成長したからそれくらいでもよかったかもしれない、ね。
それは来週に持ち越しという感じらしいです。
うん。そしてね、なんか謎の新キャラっぽい人も出てきて、犬の様って言ってますからね。
はいはいはい。
しかもこれがシスターのところに来るってのが面白いんですよ。シスター、これ賛成フラグですよね、完全に。
本当ですか？
え、違うんですか？
いや、わかんないですけど、シスター参戦なら、まあ、それはそれで、楽しそうではありますね。
そう、だって、遅れてきたメインヒロインですよっていう。
いや、まあ、ずっと、一番最初に登場してるんですか、別に。
まあね。いや、だからこれ本当か、久しぶりにシスターガチで絡んでくるのかなっていう期待ちょっとあるんだけどね。
ああ、まあ、確かにそうですね。ユノ君、伝言役で終わる可能性もありますが、まあ、戦いに巻き込まれる可能性も全然確かに、言われてみれば想像できますね。
なんだかんだで国境付近に住んでるわけだしっていう。
はいはいはい。いやー、となると確かにこれまでとは違ったアスタ君の一面、ユノ君の一面、絡み方とかも見れそうで、それはすごく楽しそうではありますね。
そうですね。
いやー、といった感じで、なかなか、新章開幕にふさわしい、ドストレートな、本当にこの弱くて、でも心根の正しい人たちを守る主人公っていう、その、堂々、本当に踏襲する感じの一話でした。
はい。
では続きましてが、僕の今週の MVP の一本だと思います。僕たちは勉強はできないの第136話で、内容としましては、ふみのちゃんがのゆきくんに対して恋心があるんじゃないか、好きなんじゃないか、いやいやそんなないないないってずっと言ってるんですが、なゆきくんといつもの場所でちょっと話していたら、その手の感触を思い出したら、なゆきくんのことが好きだったと、ずっと好きだったということを自覚してしまいますという展開でした。
いや、この思わず好きって聞こえない声で漏れちゃうふみのちゃん、めっちゃ尊かったですねっていう。
いやで、その後もう泣きながら、私はずっとこんなにもこの人に恋をしていたんだっていうのを分かって涙が止まらないあたりとか、もう大変こちらも涙せずにはいられない シーンでしたよ。
いや、そうだね。俺はもうほんとずっとウルカちゃんを公言してるけど、さすがに今週のフミノちゃんの、この一連の流れを見たらもう、心がキュンってなりますよ、ほんとにっていう。
だからこの、ほんとに自分の恋心を自覚しないというか、なんでしょうね。やっぱこのポジションは良かったんですよ、やっぱり。
良かったですよっていう。
このポジション、友達の恋を応援して、自分の恋に、自分も恋してそうだけど気づいて、いない恋しちゃいけないと思っている、でもすごく仲がいい親友的なポジションっていうのが、恋を自覚したらこうなりますよ。
そうですね。いやー、だからね、その前のね、前半のこのコメディ部分もさ、すごい、まあ最後のフミノちゃんの爆発力っていう感じで良かったんですよねって。
爆発力。
いや、そうですよ。だってもうこのコメディできないじゃないですかっていう。
はいはい。
その、好きだって。で、好きなんでしょって言って、いや、そんなことないからみたいなさ、ことを否定するっていう。
はいはいはい、はい。
まあ、言ってたらプリンのくだりだったわけだけども、それを自分の恋の話だと勘違いして やってるフミノちゃんって、もう見れないじゃないですかっていう。
確かに。そうですね。
だからすごい、でもね、この最後にやるにあたってすごいテンポ良かったし、面白かったし、最終的に暴走してお腹触って確かめてまで行くところとかの、この突き抜けっぷりはね、いや、すごい良かったよね、前半もっていう。
はいはいはい。お腹触って確かめては確かに、なりゆき君とふみのちゃんの関係性のこのかなり初期の大事なエピソードでしたから ね、
うん、
それを振り返ってそこから手をつないだことを思い出し、過去のそれぞれのいろんな思い出深いことを思い出しっていう、いやー、まあ確かに最初のところのコメディ部分でふみのちゃんの私は別に好きじゃないしっていうのをやったっていうところも含めて、今週1話でなりゆき君とふみのちゃんの関係性をこう通して振り返れるような1話にはなってましたね。
そうですね。
いろんなシーンと重なるような展開が折り重なった上での次なるステージへの進行というか、
うん、
いやー、何か一つの時代が終わりましたね。
いや、まあそうだね。だからどうすんだね。本当でもこっからなんかすごい盛り上がりそうなんだけど、もう2月なんだよねっていう。2月になることがもったいないって気分にすごいなってんだけど俺。
いや。もう、こっからは正直、もう、ドシリアスで行く可能性すらあると思ってますからね、僕は。
はいはい、あ、もうコメディ寄せてっていう。
しばらく。
うん。
いや、恋愛ものは最後の最後、ラブコメものは、それまでコメディ中心だっても、やっぱ最後の方ちょっと真面目にやったりする流れにならざるを得ないじゃないですか。
まあそうだね。
そういう点で、もうこれはかなりシリアスパートの、こう、スタートラインに近づいてるんじゃないかっていう感じのする1話でもありましたから。
うん。
だからまあ2月っていうのはいいタイミングなんじゃないですかね。
はいはい。ああ、なるほどね。確かに言われてみればそうかもしれないですね。
とはいえ、普通にバレンタインぐらいまではコメディやってるんじゃないかなとは思ってますし、期待もしてるんですけどね。
そうですね。いやー、バレンタインこれでも本当にどのキャラも盛り上がってきたからね、バレンタインで超楽しみだね。
はいはいはい。いや、ふみのちゃんに本当に期待、もうふみのちゃんは間違いなくメインヒロインの格ですよ、本当に。
いや、これは今回すごい格あったね。
いや、もうアニメの第3期があったら最終話はこれじゃないですかね。
最終話なんだ、これ。
いやー、という、最終話でこれだったらもうみんな悶死するでしょうけど、次のシーズンまでに。
うん。
いやー、という、とにかく本当に今週はもう2回読んで2回泣きましたね、これは。
まあまあ確かにそれだけ破壊力はありましたよって。
本当にフミノちゃんが僕にとってのメインヒロインであることを改めて感じさせる展開でしたよ。
でもウルカちゃん負けへんでっていう感じですよって俺は。
いやー、ウルカちゃんはもう最初から今まで通してやっぱりサブヒロインですからね。
いやでもな、本当にな、ここまで変化変わるとな、ちょっと今弱い立場弱いからな。いやー、本当この後ウルカちゃんエピソードでまた盛り上げてほしいなって思うよ。
そうですね、ちょっと当て馬感がありますからね、今すでに。
それは言い過ぎでしょ。
という感じだったりしますので、いやー、これ果たしてここからどうなってくるのか、本当に心の底からフミノちゃんを応援したくなる一話でした。いや、本当に僕たちは勉強ができないが始まってからで僕の中でベストの一話だったかもしれません。
そうですね、もうフミノちゃん派はもう大歓喜の回だったんですよっていう。
とにかく来週が楽しみです。では続きましてが、チェーンソーマンの第47話、内容としましては、レゼさんから逃げようとするんですが、逃げられずデンジ君が立ち向かいますっていう展開でした。
いやー、サプライズで暴力の悪魔出てきて、暴力の魔人出てきたんだけど、何の役も立たなかったねっていう。
本当ですね。仮面外したらもうちょっと戦えるかもしれませんけどね。
まあそうだね、抑えてるって言ったしっていう。はいはい、はい。いやーでもちょっと、コベニちゃんをキャディ使ってるとこはちょっと良かったんでね。暴力の魔人。
暴力の魔人さんはなかなか優しいですからね。
うん。いやーだからちょっとね、ほんと、この二人なんかバーディー組んでるっぽいし、この二人ちょっと楽しいだね、今後の展開っていう。
コベニちゃんの扱いは相変わらずでしたしね。
そうだね。いやー、そして、まあ今週はね、まあ、ベゼさんのパンツもすごい気になったけどっていう。
はい。
まあ、謎は判明しなかったけれどもね。でもやっぱりちょっと気が遠いシーンが多いから、剥がされなかったんですかねっていう感じですよ。
じゃあ、いっそなぜ脱がせたかって話になってきますけどね。
まあね。まあ、ちょっとそのあたりはもう最終的にどっかでまた突っ込んでほしいなと思うけども。
はいはい。いや、どっかで拾ってほしいですね。気になってしょうがないです。
気になりますね。そして、まあ、今週はでも本当ね、最後のこの、デンジ君がよく思い出した結果ね、俺の知り合うんだ、全員俺のコースを殺そうとしてんだけどっていうのは、ああ、そこに気づいたかって、ついに。
これは本当に、ちょっと面白かったですね。
面白かったですね。
確かにって思いましたよ。
そうそうそうそう。いやー、でもな、このデンジ君、でもそこでね、下を向かないっていうところは、最高だと思うんだよねっていう。
でも、このところでデンジ君、変身した後で、表情がわからないですから。だから、空元気っていう可能性も全然ありますし、でショックは受けてるんだろうし、いやー、ここはデンジ君が変身してからこれをのたまってる、顔が見えないっていうことに関しては、何か演出的なものを感じるんですけどね。
まあそうだね。
いやー、マキマさんがいるし、とかキスするんじゃなかったとか、言いつつも、これ以上俺のせいで人が死ぬと目覚めが悪いし、逮捕。殺すんじゃなくて逮捕するって言ってるあたりも含めて、やっぱデンジ君の心情的なところがだいぶこう人間寄りなところというか、
うん、
やっぱりそこで殺さないっていうことに関しては憎みきれてないっていうところを感じますしね。
そうだね。
いやだから戦いの攻防云々よりも本当にデンジ君の気持ちがどうなるのか、二人の関係性自体がどうなるのかっていうあたりが大変気になってますよ。
そうですね。
いやー、実際人間だったらどんな表情をしてるのか、想像すると、わかんないですからね。
わかんないですね。いや、もう泣いてるんじゃないですかっていう。
いや、本当にそれすら思いましたからね。変身解けたら泣いてるんじゃないかっていう、ぐらいのことを思ったりもしますからね。うん、
っていう。そしたらまあ、やっぱり、アキくんしかいねえかな。アキ先輩が一番だってなるかもしれませんしっていう。
ああ、心の友。最終的に男。ですかね。アキ君は、デンジ君の子を殺そうとしてないですからね、今のところ。
そうですね。
最初出会った時に喧嘩した時も、アキ君は普通に殴っただけで、デンジ君はアキ君の金玉を切り潰しました、ね。まあ、その点でも、まだアキ君は優しいですからね。
そうですね。
ただ殴るだけでしたからね。
うん。
というあたり、確かにアキ君の方が、まあ、マシかもしれませんね。うん。といった感じで、なかなか、デンジ君の置かれた境遇、レンさんへの思い、関係性とかが大変気になる展開でありました。
はい、
では続きましてが、冷え込む夜にちょっぴり刺激的ドキドキのセンターカラー、揺らぎそうのゆうなさんでした。センターカラーは、夢咲先生のボンテージ、女王様ファッションでした。
そうですね。いや、肉感素晴らしいですねって。
いや、本当ですね。もう、とても表では読めない漫画ですね、相変わらず。
いや、ほんとそうだよね。まあまあまあ、しょうがないですよ。夢咲先生だってもう存在自体がエロ漫画みたいなもんですからって。
いや、実際今週もそんな感じで、そんな雰囲気がある1話で、第184話で、夢咲先生自分の馬の力を暴走させてしまって、小柄しくん誘惑しちゃったりとかして落ち込んでいたら、教育実習に来た男の人が馬の仲間で、その人が催眠かけたら馬の力消せるよって言われたんでお願いして消してもらいましたっていう展開でした。
そうですね。まあ、先ほどこう存在自体がエロ漫画って言った夢咲先生ですけども。
はい。
まあ、本当にね、今週もそれを力をいかんなく発揮したわけですけども。いや、最高の方、めっちゃシリアスになりましたねっていう
。まあ、そうですね。シリアスですね。
だからどうなるのかっていう、まだこの教育実習の先生が本当にいい人かどうかわからないですしっていう。これはすごい寝取られ展開があるんですか
実際、これなんか悩んでて、じゃあお願いしますって言われて、こう、催眠をかけられて、寝てる間何の夢も見なかったって、ものすごい寝取られ臭がするんですけどね。
そうだね。もうなんか、やられちゃったみたいな雰囲気あるよね。
これが揺らぎそうのゆうなさんじゃなかったら、明らかに、その記憶のない夜の間、やられちゃってますよね。
やられちゃってますよね。
揺らぎそうのゆうなさんなんで、もうちょっとちゃんと救いがあると思いますが。 いや、大変そういった背徳的な匂いをする展開で、やべえなと思ってます。
そうですね。いやー、だからちょっとこのね、危うさも含めてね、どう決着をつけてくるのかっていうのはちょっと楽しみですね。本当に、三浦先生でシリアスにも、やっぱ定評ありますからね。
はいはいはい。いや、ちゃんとストーリーの中にキャラクター同士のこの、心の動きみたいなのをきちんと織り込みますし、成長とか達成とか、本当にちゃんとしたストーリーを織り込んでくるんで、これも投げやりになる感じではなくて、投げっぱなしになる感じではなくて、きちんと人間ドラマに落とし込んでくるんだろうなとは思ってますよ。
いや、信頼感ありますから。
いや、本当に。最終的には、成長した夢咲先生とか、覚醒した夢咲先生と、小柄志くんのワンパンで、スカッとすることを楽しみにしてます。
そうですね。
いやー、しかし本当に夢咲先生と小柄志くんの夢の中での絡みは、もう本当に普通に、あれですからね。
まあ、あれですからね。
スケベとか、エロとか、そういう感じじゃなくて、普通に、直接的な行為ですからね、もはや。
うん、もうね、R18 ですかねっていう。
っていうあたり、本当にやべえなっていう、戦ってるな、この作品はという感じがする一話でした。では続きましてが、ユザクロさんちの大作戦の第13話内容としましては、太陽くんはケンゴさんに連れられていって、ヤクザのところからブラックリストを手に入れて、悪い奴らを一網打尽っていう展開でした。
いやー、今週まさか、京一郎兄さんが負けるとはっていう驚きがありましたね。
はいはいはい。いや、確かに、無敵だったんですけどね。
そうそう、むつみちゃん以外には無敵だったけど、剣吾にも勝てねえのかっつって言って。この辺でもなんか、京一郎兄さんが少し愛らしくなったんでよかったですね。
まあそうですね。第一話の時には、兄弟総出でかかっても全然叶わないっていう感じでしたが。うん、まあまあ、今はだいぶ人間らしくなりましたからね。
まあ、あの時もね、時間がなければ、見破れるぞみたいな感じだったからねっていう。
はいはいはい。いや、まあ実際、お兄さんも完全に太陽くんの相方として丸くなってますからね。
そうだね。
っていう点でまあ、本当にキャラクターの立ち位置も変わりましたし、そして今週も本当に、むつみちゃんの太陽くんは絡まないのに、お兄さんとは絡んでますしね。
そうだね。いやー、広いんだね。
完全にこの漫画は太陽くんとお兄さんの二人の間にいろんな他のキャラクターが割り込んできてトラブルを起こしていくっていう話ですからね。もう完全に太陽くんとお兄さんの話だなっていう体裁になってますよ。
まあ、これはこれでちゃんとね、面白いんでいいですよっていう。
はいはい。いや、本当に全然いいですよ。
うん。そして、まあ、あとは本当ね、今週はケンゴ兄さんが、まあ、ケンゴくんがメインの回でしたけどもっていうね。はいはい、いやー、まあ、どちらかですと今週は太陽くんの、なんかこの、俺はラッキーワンプリの方が面白かったんだけどねっていう。
っていうか、そうですね、太陽くん今まで、基本ものすごい幸運ですよね。
そうだね。バグの時にさ、本当にバグで完全にさ、ハッキングできるとかさ。
はいはい
はい。あの時はちょっとどうなのかなとか思ったけど、もう許したよ俺は、今週を見てって。やっぱ、太陽君のラッキーワンプリなんかだんだん面白かったってい
う。い
や
もうこれ特殊能力だと思いますよ、きっと。
そうだね。いや、だからなんか、あらゆるね、点がなんか夜桜さん、ハマってきたよ俺の中でって。
いや、本当に。あと今週すごいびっくりしたのが、このヤクザのところに組長の恋人役として潜入したら、組長がお前を殺した、お前を殺したはずだって言われる。それに対して、何か、その殺された女の子が、これこれこういう事情で自ら命を絶ってあなたのことを本当に愛していたけれど、最終的にはリストを使って、平等にみんな裁かれる形が一番なのよ、的な。なんでしょうね。意外と一言で今まとめられませんでしたが、このストーリーが、なんか僕としてはすごいちゃんとしてる感じがして、
うん。
なんか良かったんですよね。
そうだね。ぶっちゃけ今までの中で一番ちゃんとしたよね。
びっくりもしましたし、あとなんかこの組長が明らかにすごいスケベジジイみたいな感じ、悪役みたいな感じの描かれ方をしているのに、最終的に最後まで読むと、いい人に見えるっていう、このキャラクターの振り幅みたいなものが出てるのが、すごく良かったんですよね。
うんうん、
悪人をただ悪人らしく出して悪人で終わらせるっていう展開の作品結構多かったりもしますが、やっぱりそれよりもこういう展開の方が全然好みですし、何か味わい深いですし、この本当にキャラクターの振り幅がはっきり描かれてる感じとか、すごく、あ、夜桜さんちこういうこともできるんだ。なんかいいなって思いましたよ。
そうですね。いやだから成長してる、幅が広がってるっていう感じは伝わってきますからね。
はいはい。
いやー、だからこの流れでね、で、来週センターカラーらしいですからね。いや、楽しみですね、っていう。
ああ、そうですね。という感じなので、もう、むつみちゃんはどこ吹く風で、完全にお兄さんと太陽くんのセンターカラーが見れるんじゃないかと楽しみにしますよ。
そうですね。
では、続きましてが、三玉セキュリティの 第13話内容としましては、ゆうこがくっきりすることができるようになったんで、みたまさんのところに会いに行って、一緒に、遊びに行って、みたまさんバレてたけど、っていうか分かってたけど、傷つけないために分かってないふりしましたっていう展開でした。
いや、ゆうこ面白可愛くていいねっていう。
はいはいはい。
いや、だから、すごいこの三角関係、俺、すごい楽しいんだけどっていう。
いやー、本当に、いや、良かったですね。まあ、ジェラリっていう感じも良かったしね。
そうそう、ちゃんと幽霊っぽくなってるしねっていう。
はいはいはい。
いやー、悪霊っぽくなってるところもあるし、成仏してやるってことが、へえ、地味に好きだしね、俺っていう。言うこっちで多分成仏できないから、それじゃあっていう。
どうしようとしてるんですかね、これ。
本当だよっていう。まあ、清水かぶってみたいな感じなんだろうけど、ただの水道水だしねっていう。
はいはい。
いやー、だから、ちょっと、意味不明な感じも含めて面白いんだよね。面白かったんだよね。
いやー、普通にやっぱ、僕も、この話、一番中心となってるのは、ハゼレナさんとミタマさんのラブのところが、やっぱ軸になってほしいなと思ってますし、それに対して、女の子キャラがもうちょっと増えてほしいなっていうことで、ゆうこちゃんが出てきた時に、お、第二ヒロイン来たって言ってましたから、僕はすでに。
うん。
いや、もう本当に願ったり叶ったりの展開でしたよ、今週は。
そうですね。いやはや、そしてね、この最終的にやっぱ三玉さんが気がついていて、でもこのハズレナとかがすごいいい笑顔してるからね、それを守るために、あえて頑張って耐えていたっていうところは、俺三玉さんの好感度超上がったんだよね。
いや、本当にこれは良かったですよ。いや、すごい、しかもそれが情けない姿によってかっこよさが表されてますからね。
そうだね。
このキャラクターの三玉さんのかっこよさの真髄が見れた気がしますよ。
いや、そうだね。いやー、だからすごいなんか、あらゆる人間の好感度が上がってくんでね。いや、すごいねっていう。
はいはいはい。あ、そして、ちゃんとハゼレナさんがユウコちゃんと一緒にいるときも、周りから、あの子一人で何やってんだろうっていう視線があるっていうところもきちんと描きますしね。
そうだね。
うっかりすると忘れちゃいそうですからね、どうしてもその点を。
そうなんだよね。特にユウコ、まあ見えてるからねっていう、人にっていう。
はいはい。だったりもしますが、まあその辺のハゼレナさんの怒りっぷりっていうのもきちんと描いていますし、それぞれのキャラクターの特徴をしっかりと盛り込んでくる感じとかは、いやー、安心と安定の見たもセキュリティですよ。
ですね。
しかし、ゆうこちゃんがストライプ師匠の、ストライプ先生の霊光正派団のことを謎の玉って言ってるのが、ちょっと面白かったですよね。
そうやってみればそうだね。
謎の玉っていう扱いなんだ、あれっていう感じが、ちょっと面白かったです。確かに成功霊派団は謎の玉なんだなって改めて分かりました。
まあね、食えるしねっていう。
食えますね。という感じで、いやー、先々の展開、また楽しみな要素が増えました。では続きまして、サムライ80伝の第27話内容としましては、ベンさんが四流派の剣技使うぜっていうので大変なんでしょう、眠くなるんですが、何か奥の手で人間の姿に戻りますという展開でした。
いや、はや、ベンさんがこの継ぎ足し継ぎ足しで強くなっていくっていうビジュアル良かったですねっていう。
はいはい、見た目はかっこよかったですね。
そうそうそう。だからあんまりこうね、弱者の卑怯者って、まあ言っちゃってますけどね、ご師匠は。
はい、はい。
でもあんまりそんな感じもないからね。俺は結構好きなんだけどね、ベンさんっていう。
はいはいはい。確かに僕もそう思いましたね。うん。これダメなんだって思いましたよ。
まあまあ、しょうがないじゃんね。才能なくても強くなろうと思ったらこうするしかなかったんだっていう、ちょっと悲しさみたいなのもあるしねっていう。
うん。まあ、あんまりデメリットが何なのかよくわかんなかったんですよね、言われた時に。
そうだね。
なんちゅう、義に反してるんですかね、これは。
どうなんでしょう、まあ、侍の義っていまいちよく分かってないからね、って。そうなんだよ、まあ、変な話で、まあ、そこはそことしてもさ、その後、この、結構いろいろ出てくるじゃないですか、っていう。あの、侍魂って分けれるんだとかさ。
はいはいはい。
え、そんな、できんのとかさ。
それはもう、この師匠がすごい人だからですよ。
そうだよね。だからさ、なんか、今回も、こうなんか、結構新しい目の設定がガンガン出てくるじゃないですか。
そうですね。
うん。だからね、なんていうのかな、なんかもう、途中からは、俺はもうサムライ8を全く理解していない。でも楽しいけど、でもやっぱりわからない。俺は雰囲気でサムライ8を読んでいるみたいな。そんな感じになってんだよ。
実際、師匠の人間形態に戻ることとかに関して、あんまり前振りがなかったですからね。
そう、全くなかったからね。
今週急にっていう感じだったので。何か、もうちょっと前々から、それこそ、アタさんの時とですとか、奥の手が、あれを使うか、いやしかしみたいな、そういう前振りがもうちょっと印象的にあったりしたら、印象に残ってたりしたら、ついにっていう感じがあったかもしれないんですけどね。
そうだね。まあまあでもね、まあ、回想でもちょろっと出てましたし、今回もね、かっこよく登場しましたし。 すごいナルトっぽい感じなんだよね、本当に。
見た目が。
猫師匠。
そうですね。
だからちょっとね、このせっかくだったんで、ね、かっこよい決着を期待したいですねっていう。
はいはい、そうですね。いや、本当に大技一発決めて、すごい見栄を切る感じっていうのを楽しみにしますよ。
うん。
やっぱり細かいアクションはあんまり、その、スカッとはしないですからね。この作品は、だったりするんで、やっぱりすごいかっこいい大駒を見せてほしいなという期待は高まってます。
はい。
では続きましてが、神尾結衣や神尾結衣の第35話内容としましては、神尾結衣ちゃんを覚醒させるためにキートさんがバラバラにされたんですが、キートさん虫が宿ったんで復活して、神尾結衣ちゃんに話しかけますという展開でした。
いやー、まあ、ひみこさんが1800でものの少女様って評されるんですけども。
はいはいはい。
そうするとだんだんひみこさんがすげえババアに見えてきて大変なんですけど、俺ってい
う。いやいやいや。もう、だってキートさんから見たらすごい黒い影なんですから、これ。
まあね。いやー、なんかせっかくなんか先週くらいまで可愛かったけど、なんかだんだんこう、生き遅れの年場に見えてきてしまって、俺悲しいんですけどっていう。
そういう需要がありますよ、きっと。
あるか。この、やっぱ1800年少女で興奮するやついるかっていう感じですか。
きっといますよ。
なるほどね。じゃあ、きっと、新たな性癖が刺さってる人間もいるわけですね。っていう。
という、まあまあ、そうですね。羽衣狐様的な、まあ、あれは子供を産んだりしてましたが。
うん。
まあ、こういう人外少女に魅力を感じる層っていうのはいると思いますよ、きっと。
そうですね。そして、まあ、本当にでも今週は、キートさんバラバラ、かなり衝撃だったよね、っていう。
いや、絶対幻覚だと思ったら、本当にバラバラになってましたからね。
そうなんだよね。しかもその上で復活してくるっていうね、ヒードさん。
舌がベロンって飛び出てるのがズルズル戻ってきますからね。
うん。いや、すごいね。今までだから、キートさんはどんなにボロボロになってもね、この、俺の忍道を負けないじゃないですけども、こう、女の子を大切にすることはやめないっていう、すごいいい男だったじゃないですか。
はいはいはい。
今回だって、ボロボロってレベルじゃねえぞっていう、バラバラだぞっていう。
そうですね。
でも、このね、女の子への告白はやめない、女の子の心を救うのはやめないっていうのは、いやもうキートさんの格好さ、ここに極まれりって感じでしょっていう。
本当ですよね。最後、キートって言って、神尾結衣ちゃんに拾い上げられてる時のキートさん、もう首から下、頭一個分ぐらいの肉片しかついてないですからね。
そうだね。
ホラーもいいとこですからね。
いや、そうだね。ホラーだね、これ、もはやって。
いやー、というあたり、まあ、椎橋先生の全力が乗っかってるのは、ひしひしと感じますよ。
そうですね。いやー、だから本当にね、また来週以降もこの画力の暴力で我々を新たな地点に連れてってほしいですねっていう。
いや、そうですね。やっぱ、この作品はこの振り幅が魅力なのかもしれませんからね。なんか、ゆるい日常パリピギャグと、おどろおどろしいバトル展開の、この振り幅が魅力なのかもしれないので、今週がおどろおどろしかった分、ゆるい展開も見てみたいですね。
そうですね。終わった後のゆるい展開も楽しいですね。
では、続きまして、二人の体制の第26話内容としましては、せいちゃんが、はがくんに勝って、見事にプロになりました。そして、みんなで打ち上げ行って、たいちゃんがみんなに謝って仲良くなりましたという展開でした。
いやー、なんか先週ちょっと話したね、みんなで、たいちゃんとせいちゃんみんな知って仲良くなればいいんじゃないっていう展開になって、これがすごいハマってて、すげえいい雰囲気でしたね、今週っていう。
はいはいはい。いやー、よくまとまった回でしたよ。
うん、やっぱりこの天童世代のこのバラバラだけどちょっと繋がってるか仲いいかいいよねっていう。
本当にこの人たちが揃ってこの人たちの掛け合いが始まってからこの漫画は急に面白くなりましたからね。
そうだね。だから今週はその集大成っていう感じだったしねっていう。
はい、はい。
いいよね、このハガ君と岩ちゃんが微妙に意気投合してるところとかもすごい面白かったですねっていう。
はいはい、良かったですね。あと、タイちゃんに関してハガ君だけすごい慕ってるっていうところもちょっとほっこりしましたし。
そうだね。ちょっとみんな距離感はかね、かねてるんだけどね。最初は。
この気まずいっていうシーンも好きでしたけどね。
そうだね。ここすごい良かったよね。
で、タイちゃんが一人カクテル普通に飲んでるっていう。しれっと飲んでるのに周りが全員気まずいって思ってるっていう。ここは面白かったですね。
面白かったですね。そして本当にね、みんな仲良くなって。いや、これだから本当にね、二人の体制がみんなに認められて、いや、これからどう、やっていくのかっていうのは楽しみだね、本当に。
はいはいはい。まあ、今回、プロ側の人たちもいろいろ顔出ししてきましたからね。
そうですね。
この辺と絡ませてもいろいろとストーリー展開ができそうなんで、 まあ、まあ、やっぱ新キャラ出して絡ませるのが一番かなという感じで期待はしていますよ。
そうですね。
しかし、この二重人格問題の会議で、最終的にこう、みんなバラバラ、何をやれてもバラバラっていう中、最後に、天道くんの二重人格については、将棋界の人気が欲しいというタイミングで公表しましょうっていうのに対して、全員いい声で、はいって返事するっていうところが、すごく面白かったですね。
面白かったですね。
この俗っぽさが大変良かったです。という感じで、いや、相変わらず面白いです。では続きましてが、ビーストチルドレンの第25話内容としましては、スクラムの練習始まって1年は3年にかけて言われて、でもうまくスクラムできないんですが、桜くんがすごいいい感じに入りますという展開でした。
いやーもう今週はスクラムを組みながら、桜くんの気を察知する空くんの策的能力やべえなって思いましたね。
そうですね。まあ、それだけ桜くんの発してるオーラがすごいってことですよ。
そうだね。一体感があるって言ってる、そばでも感じてるからね、桜くん
は。はいはい。
いや、この一体感に桜くん混ざってほしいなって、空くんの思いが通じたわけですね、これはきっとっていう。
ああ。まあ、実際、深読みするとそれはあるかもしれませんね。スクラム組んでるときに、あ、そういえば、桜はっていうのは、思考がよぎったのかもしれませんね。
うん。
それは全然あり得る話だと思いますよ。
そして、まあなんかこの師匠のポジションを見てたから、できるぜっていうのはなんか、ちょっと桜くん特殊能力っぽい雰囲気しますねっていう。なかなかそうでもないでしょっていう。
いやいやもう何千回それだけ憧れてましたから。あと集中力ありますから。
うん、まあ見ることに関してはね、他よりも結構やってた感じでありましたからねっていう。
はいはい。で、こう、一つのことに集中したら他が見えなくなる性格っていうのは描かれてましたからね。だから全部覚えてる、指先の動きまで全部覚えてるっていうのはそのやっぱり集中力のさまたたまものなんですよ。
まあなんでね本当に、だから最初はスクラム関わる感じじゃなかった桜くんまで絡んできてね、この3年生1年生が集まって3年生に挑とか2年生に挑んでいく展開ってのは熱いですね普通にっていう。
はいはいはい。というまあシチュエーション立ても当然面白いですし、あとはこのスクラムの組み方とかに関してキャラクターが微妙にリアクションを取りつつその組み方を一つ一つ手順で見せてくれるってあたりは普通の教本と違ってやっぱり漫画だからこその分かりやすさがあって良かったですね。
そうですね。
この犬飼いくんですとかそれぞれのキャラクターの性格みたいなものがちゃんとその練習に反映されてる感じとかもなかなか。競技にキャラクター性が反映されている、性格が反映されているっていう感覚、っていう感じがするんで、ここに来て桜くんの性格とか思想っていうものが、ちゃんと競技に反映されて、プレイスタイルに反映されて、勝つっていう展開が見れるんじゃないかと期待してます。では、続きまして、東京忍びスクワットの第24話内容としましては、ジンさんとタイガさんは昔、喧嘩し合って仲間になった仲なんで、何か、こう、会合に出た結果、みんなと喧嘩して帰ってきましたという展開でした。
いや、なるみじんはいずれ忍び界のトップに立つ男らしいですよっていう。
いや、もう、当然ですよ。
え、じいさんそんなこと言ったっけっていう。
忍び界のトップっていう単語が急に出てきてびっくりしましたね。
そうそうそう。いやいやいや、まあ、それだけ慕ってんだわかるけど、じいさんそんなこと言ってなくねっていう。絶対その気ないだろ、じいさんっていう。
忍び界のトップっていうのが、だから、単に一番人気みたいなそういう意味、別に実質的支配みたいなそういう話ではないんでしょうね、きっと。
まあそうだ、一番の実力者っていうことが言いたいんだと思うけどね。でもやっぱトップって言うとさ、海賊王みたいなイメージあるからね。
僕もそう思っちゃいますからね。だから僕もここに関しては、あ、そうなんだってちょっと驚きが、新しい情報として聞きました。
そうだね。だからちょっとこれは意外と二人のすれ違いになる可能性もあるよなって思ったけどね。
あとまあ何より新しかったのは、忍び界にはトップっていうものが存在するんだっていうのが新しかったですね。
そうだね。そんな概念あったんだっていう感じだよねっていう。
という、まあまあまあ、でもまあ、どうなんでしょうね。なるみ界がトップに立つっていうんだったら何かランキング的なことかなのかなって思いますよね。
うん。
個人で忍び界のトップに立つらしいですからね。
そうですね。いやー、まあまあまあ、それはね、突っ込みどこでもありましたけど、まあ、本当にタイガーさんがね、ジンさん好きだったら伝わってきましたよっていう。
そうですね。とはいえまあ、まあまあ、でもそうですよね。許せない、仲間を侮辱されたら思わず手が出ちゃうっていうのはまあ、何か、こう、しょうがないとこかもしれませんね。
うん。
それはかっこいいところなのかもしれませんね。
うん。そしてね、まあ先週は本当パピオンさん、ジンさん大好きかったわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
まあね、そんでね、少年もさ、最終的に、タイガさんはじいさんのこと大好きなんだ、僕もだけどっていう、自分も好きなことアピールしてるじゃないですかって。
はいはいはい。
だからここね、まあ先週くらいからずっとみんなジンさん大好き話じゃないですかっていう。
まあそうですね。
ジンさん大好きって言ってるから、ここはもう、あ、来週くらいにはじゃあジンさんは実は誰が好きなんだってことを明らかにして、ちゃんとしたラブコメ始まってほしいなって思ってますよ。
いや、ジンさんは何よりも仲間を大切に持ってるんですよ。
あ、みんな好きってことだね。
当然ですね。
なるほど。じゃあ逆に俺は、いや、みんな好きなら、みんな好きであることをちょっとジンさんにアピールしてもらいたいですね、来週は。
まあ、仲間を侮辱されたらもう、許せないですから。
うん。
仲間のためならどんな、それも戦えるジンさんですから。
うん。
まあ、これだけ慕われても当然ですよ。
まあね。いや、まあまあ、というわけでね、本当に。忍び会のトップは本当面白かったね。ってか、驚きだったね。
まあ、まあ、そうですね。あ、そうなんだ。そういうポジションがあるんだっていうのは、ちょっと、注目というか、ちょっと驚きでした。いやという感じなので、あとは、まあ、なかなか、現代社会というか、やっぱり10年前、20年前の漫画に比べると、今の漫画はやっぱり暴力に対して、ちょっとアレルギー気があるというか、
うん、
ちょっと抵抗がありがちな気がするんで、そういう点で、やっぱり最終的に暴力を振るってしまうっていうことに関して、本当に良かったのかなっていうのは、ちょっと思ったりもしなくもないんですよね。
まあね。
そこでぐっとこらえるかっこよさみたいなものの方がかっこよかったりするんじゃとは思ったりしましたが、でもまあ、ある種のヤンキー感、ヤンキー漫画感みたいなもので、その前時代性も含めて、この仲間を侮辱されたら喧嘩する。それで気のいい仲間っていう、それが目指すものなんだろうなというのはまあ、わかります。では続きましてが、ドクターストーンリブート白夜の第4話、内容としましては、シャミールさんたちは着陸に失敗してしまったんで、白夜さんたちは当初の計画を捨てて彼らを救うために全てを使い尽くして自分たちも降下します。 AI ロボットのレイちゃんだけ一人に残しますという展開でした。
いや、だんだんとね、この現代に繋がってくる、なぜみんなあの島にいたのかとかね、
はいはいはい、
そういったところも含めて繋がってくる感じが面白いですねっていう。
まあこの点に関してはすでに本編中の回想で語られたところですからね。
うん。
なのでそこを焼き直しつつ、その隙間のところで行われていた議論、考え方とかに関して補強するような、完全に本編中の回想の補強会みたいな感じになってましたね今回は。
そうですね。そしてもうあとは本当レイ君が一人残るみたいな発言をしてるわけですけども、
はいはいはい、
ただそれに対してはね、全部燃料を使い切った ISS は1年後には墜落するよって言ってて、果たしてレイ君は死んでしまったのか生き残ってるのかってのがぼかされてるわけですけども。
そうなんですよね。実際、白夜さんの回想の中で、この島から空を見上げて、ISS が燃えてくみたいなところはあったんですが。
うん。
あったんですが、果たして。そこはどうとでも解釈のしようがありますからね。
そうそうそう。意外となんかどっかで生き残ってる可能性あるかなって俺は思ってるんだけどね。
それは数千年後にですか？
そう、数千年後にっていう。もしくはグレイを残党が拾った、この人類じゃないですけど、あのね、石化軍団がレイクを改造して、ラスボスにっていう。
なかなか現実的に難しくはありそうですけどね。
うん。
まあ、それこそ、石化光線の人たちっていうのはまあ、いるわけですからね。
そうですね。
すごい科学力の人たちが、
うん。
そういう人たちが絡んだとすれば、宇宙の問題もすべて、時間の問題もすべて、何とでもなりますからね。
そうですね。
そういう点で、設定的には確かにどうにでもなりそうな、どういう活かし方もできそうな感じではありますが、うん。果たして本編に持ち込むのか、リブート白夜の中でだけ完結させるのかはわかんないですね。
そうですね。まあ本当に、いや最終的にその、死んでくレイ君を下から見守ってるところが出るかもしれませんからねっていう。
ああ。まあそこに繋げてくることも全然ありますね。
うん。天国で待ってるぜって言って。レイ君が陽光炉に落ちていくかもしれませんからね。ブゴーって燃えていくかもしれない。親指立てながらっていう。
無機物。という点でまあ実際なので、先週あたりとかで、そのこのお話には世界が滅びていく、その終末を描く、渚にて的な SF 感があっていいな、そういうの好きだなっていう話をしましたが、今回のレイ君に関しては、またこれはこれで、この AI、ロボットに関して、それに心はあるのかどうか、あるような振る舞い、あるように思って対応するみたいな、そういった SF 的な試み、マインドがありましたね。
そうですね。
なので、果たして本当に、ここで停止させるわけではなくて、戻ってくるって言ってそのまま置いてくるっていうことに関して、それが優しさなのかどうなのか。いろいろ考えさせられるあたりは、ちょっと SF 的な面白さがありました。 なんかその辺、何らかの形で回収されるんじゃないかと思いますよ。では最後に目次コメントとしましては、鬼滅の刃後藤義先生、ズボンの素揚げしてたら大丈夫ですよ、落ち着いてくださいと言われて照れる。
どんなシチュエーションですか。
ズボンの素揚げしてたら大丈夫ですよ、落ち着いてくださいと言われる。照れる。なんか取り乱してたんでしょうね。
そうだね。どうですか、素揚げすぎたみたいな感じなんですかね。
謎すぎますね。いやー、本当に後藤家先生の日常は謎が多いですね。
そうですね。あとは二人の体制の福田先生、寺派はてっちゃんがいた頃にハマってました。松木先生はルームメイトですっていうことを言ってますけど。わちゃんと会話続いてるんですね、まだって。
確かに。いやー、このやりとりがどこまで行くのか楽しみですね。
楽しみですね。
ちなみに松木先生の今週のコメントは、ネカフェでシナリオを書いてたらヤンキーに絡まれる。東京は怖いところです。
どうやってっていう感じするけど、なんか口に出しちゃうとかなんですかね、シナリオ書きながらっていう。
ネカフェ個室ですよね、普通に考えて。オープン席じゃないですよね。
そうだね。まあでもオープン席だったらありえたりすんのかっていう。
オープン席で絡まれるってことあるのかもしれませんね。
うん。怖いね、東京。
絡まれる、どんな感じでしょうね。
いやー、漫画家は危険がいっぱいだなーって。裾上げでテンパったりとか。
いや、松木先生はきっとヤンキーに絡まれても堂々としてましたよ、きっと。
なるほどね。まあまあ、それはテラスハウス見てますからねって。
テラスハウス見てるから、ヤンキーにも耐性ありますよ、きっと。
うん。あとは、東京忍びスクワットの、田中裕樹先生。時期を見て、ガンジス川で沐浴してこうと思うんですけど、誰か僕と行きませんっていう。すごい不穏なコメントしてるんですけど、大丈夫ですっていう。
うん。まあまあ、この時期特有のやつかもしれませんね。
そうですね。この時期特有のっていうね。一緒に行くってなんかすごい、あれじゃないですか。じゃあ僕行きますっていう人がいたらやばくないですかっていう。
え、どういうことですか？
いや、連載人で。
ああ。そうですね。
福田先生、福田先生とかが、いいですね、田中先生って言って、行っちゃったら、大丈夫かってなるよねって。
まあまあまあ、行けるんだったら行ったらいいなと思いますよ、別に。
そうですね。まあ、リフレッシュできるかもしれませんしね。
そうですね。それで言ったら、神尾優は神尾優の椎橋先生。最近聞いて心に残ってる言葉、犬は吠えるがキャラバンは進む、人生は続いていくっていうコメントもちょっと不穏ですけどね。
そうだね、これもなんかすごい人生を悟り始めてる感じがあるよねっていう。
というのは大変、まあ、うん、まあまあまあ見守っていきたいと思います。
そうですね。
あと三玉先生じゃねえや、あと三玉セキュリティの鳩宗先生、最近なんかたまにやってる、セラカジファーソン新曲サラブレッド異界王がいい曲です、架空ですっていう架空コメントをたまにしますね、鳩宗先生。
そうだね、鳩宗先生。わーわーわー、いやー、いいじゃないですかね、このままどんどん。ホラーを吹くのはね、漫画家の特性みたいなもんですかっていう。
はいはいはい。サラブレッド異界王はいい曲ですね。
いいですよですね。サラサラって言っとくといいですねっていう。
いやー、その上で、こう、サラブレッドだからこその異界王っていう、その、人生の辛さみたいなものが、恵まれているからといって幸せとは限らないみたいな、そういうものが伝わってきますからね。
そうですね。
大変深い曲でした。架空です。
架空です。
といった感じで、では来週が、関東から表紙が、この予告ページの今度は真ん中に来ました。何か新しいことをやってますね。
うん。
渋谷決戦編白熱&大発表あり、表紙&ポスター関東から呪術廻戦。なんと、カラーページで大発表情報をお届けらしいです。
なんでしょうね。まあ、アニメ化かなとも思いますけども、わかんないですね、まだっていう。
まあ、アニメ化かなと思っちゃいますね。もしくは舞台化ですかね。うん、
まあ、舞台化、領域展開どうすんだろうね。
領域展開こそ舞台得意じゃないですか。
あ、なるほど。
見立ての芸術ですから、舞台は。
そうだね。照明がガラッと変わるだけでもすごい雰囲気変わるしねっていう。
はいはい。なので、ある種写実的ではない、世界を描くときに写実的ではないのが演劇ですから、全然領域展開とかも、得意な分野じゃないかなと思ったりもしますが、まあ、アニメ化ですかね。
ですね。
先週あたりで、芥見先生がコメントで、仕事に仕事をぶつける、サドコバーサス介護みたいなこと言ってましたが、あの時は、なんだろうな、わかんないなと思っていましたが、でも、よくよく考えると最近、芥見先生の短編集が出てたけど、あれかな、みたいなことを思いつつ、どうやら大発表の方にちなんでたみたいですね。
そうですね。
果たして何対何なのか。まあ、来週は楽しみです。 あとはセンターカラーがオート決戦クライマックス&最終章大人気御礼センターカラー約束ネバーランドという、なかなかエマがエヴァっぽくない表情してるカットを使ってますね、予告に。
そうだね。いやー、なんだろう、シリアスだね。
誰感のある顔をしているカットが予告で使われてました。うん、あとはもう一つセンターカラーが、ジャンプ秋味異彩福祉サブ特別読み切り2連弾第2弾、ギャル×クソ真面目センターカラー49ページ、聖剣の勇者の護衛、みたらしサンタ先生、魔王をバッコする東京、次の勇者はまさかのというものでした。
おお、魔王がバッコしてるんですよ、東京にっていう。
そうですね。いっぱいいるんですかね、魔王が。
でしょうね。なんか世界観楽しみですね。
まあそうですね。で、ギャルとクソ真面目の話らしいですからね。
うん。
それだけの説明だと、魔王っていう単語に結びつかないんですけどね。
そうそうそうそう。いや、だからちょっと楽しみなんだよね、だから。
はいはい。いや、魔王対ギャルという話らしいので、大変楽しみです。というのと、あともう一つセンターカラーが、人気御礼、重宝デート開始センターカラー、夜桜さんちの大作戦。ということで、ついに夜桜さんちの大作戦がセンターカラーだそうです。
いや、いいですね。
しかもそれで、むつみちゃんとのデート会らしいですよ。
やっと来たかって感じですよ。
そうですね。むつみちゃんメイン会、全くなかったですからね。
うん。いや、だからここでね、本当に、なんか嘘予告じゃないことを祈ってますよ。
いや、そうですね。で、デートの最中にお兄さんに邪魔されるみたいな超鉄板シチュエーションかもしれないですからね。
うん。
まあ、情報活動もするらしいですが。といった感じなんで、いや、本当にラブコメとしての夜桜さんちが見れるんじゃないかというのが大期待です。
はい。
といった感じで、来週52号、果たして今年最後か、まあ、今年最後でしょうね。52号、11月25日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。